今日の見事になりますが、長いご福祉です。マタイの福音書の21章からしばらくお読みしたいと思います。それでは、3、はい。
それから彼らはエルサレムに近づき、フェニキア人の元のベテラムに招いたの。その時、イエスは弟子を2人に立ち上げるのに座りました。向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐに言葉がつながれていて、一緒に言葉の方がいるのに気がつくでしょう。
それを両方で言われたことそのように連れて行きなさい。ちょっと下ね、もう少し次ですね。そこまででいいですね。あ、21節のご説から、たまにちは。
死を見の女性に伝えなさい。見よ、あなたの方があなたのところにお見えになる。ニューバでロバの手に乗って、それの荷物を運ぶロバのロバの荷物に乗って、そこで弟子たちがいて、イエスはエルサレムへ行きました。そしてロバとロバの荷物を連れていて、イエスの手にお金をその目にかけて、イエスはそれに取られました。すると、軍師の後ろの方が自分たちの上着を一時引き、また他の人々は人の目を引き出して一時引き出し、そして軍師はイエスの前を行く者の後に従う者をこう言って言われている。だからそこに行くが、祝福はない。主の皆によって言われた方に、水を高いところに、こうして英雄がエルサレムに入られると、やがて軍師が戻って歩いたし、この方はどういう方なのかと言った。軍師はこの方は大々大のナザレの預言者イエスと言った。
イエス様の弟子がですね、イエス様と共にエルサレムの町に入場なさる出来事でありました。イエス様はですね、オリーブ山沿いのベテハゲに着いたというふうに書いてありますね。このベテハゲというところはですね、定かではない、普通の場所は定かではないんですね。で、古いユダヤ教の伝承の 文章によりますと、祭りのエルサレムの、祭りの前にですね、一時的に設けられた礼拝堂ではないだろうか、待機場所ではないだろうか、そういうふうに言われているんですね。で、そういうところを通ってですね、イエス様はベテハゲについてエルサレムの城に、ヨセミ町に入場なさいました。で、その時に、この時はですね、金曜日から、この、ですね、エルサレムの入場は金曜日から始まることになっておりますので、水越の祭りの5日前に、これは入場がされたようです。金曜日から遡ったら、まあ、日曜日ですね。まあ、ヨデアではドイツが安息日ですからね、ドイツが安息日で、安息日明けの日曜日の、日曜日に、群衆はですね、このエルサレムに退去して入場しているんですね。ですから、非常に多くのですね、群衆が、まあ、その安息日を終わるのを待ち構えて入場しましたので、たくさんの人がですね、イエス様と共に入場したということなんです。で、この聖書の御言葉の中にありますように、イエス様は入場するときに子供に乗って、そして、大勢の群衆はですね、ホサナと言いながらですね、主よあなたを褒めたたえます、主よ私たちを憐れんでください、主を褒めたたえますという、そういうふうな賛美を持って、詩篇の賛美を持ってですね、イエス様の前に主の枝を並べて入場をこの一緒にしたというふうに言われているんですね。まあ、これが、まあ、言われる日曜日、パームサンデーと言われる主の日の入場の日であると言われているんですね。ヨハネの12章の13節の中にはもう少しこう書いてます。イエスは水越の祭りの6日前日曜日にベタニアに来られた、6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしているのを聞いて、主の 木の枝を取って出迎えのために出て行った。そして大声で叫んだ。このような祝福あれ主の皆によって来られる方にイスラエルの王にと言ってですね、そして、エルサレムに入場なさったんですね。でその時に、この出来事を通して、イエス様は今までは自分が救い主であることを言ってはいけない、弟子たちにも大勢の宗教体験者たち人たちにもそのように言っていましたけども、その時は公言された、まあ、人々がそのように褒めたたえることをですね許されたんですね。初めて、まあ、公式には自分が救い主である、神から使わされた救い主であるメシアであることを明かしされて、それに入場なさった。その時にですね、いろいろな出来事がありまして、その出来事を通してイエス様ご自身の本質に少し迫ることができるんですね。まず第一番目にですね、イエス様は救い主であると同時に天地万物を創造した主権者である神であるということを私たちは見ることができるんですね。それはなぜかと言いますと、マタイの福音書の21章の 2節と3節を見ますときに、向こうの村に行きなさい、そうするとすぐにロバがつながれていて一緒にロバの子がいるのに気づくでしょう、それを驚いて私のところに連れてきなさいとおっしゃいます。3節から、もし誰かが何かを言ったら主がお入り用なのですと言いなさい、そうすればすぐに渡してくれますと言って、ロバを引き連れて転ばの上にご自分は乗って、そしてエルサレムに入場なさいました。これパッと見たら、もし誰かが何かを言ったらというのはですね、前もって何かね、こう打ち合わせしたとかそういうものじゃなくて、もし誰かが言ったら、誰かが言ったならば私主がお入り用ですと言えばそれで OK ですよということですね。じゃあこの時にですね、誰かが文句言わなかったのかと言いますと、ヨハネ、ルカの福音書の9章の19章の33節に、彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そしたらその間ですね、もう何もないんですね。もうそう言ったら、あ、そうですか、主はお入り用ならばどうぞどうぞと言って弟子たちにそのロバを渡しているんですね。神様はですね、私たちの想像をはるかに超えたことをおできになるんですね。つまり天地万物の創造者であり、この世界の造物のありとあらゆるものはご自分の所有の中に、主権の中に持っていらっしゃるんですね。そしてさらにその中に、私は関係ないという人がいるかもしれないね。私はイエス様を信じたことないし、イエス様に出会ったことないということが言われる方もいらっしゃるかもしれないですね。でも神様はこの天地万物を創造して私たち人間を生きた時に、人間の中にある命も神から預かり物であり、同時にその魂の中、その命の中に捉えてくださった私たちの魂というか心も神様の手の中にあるんですね。ですから私たちはイエス様は知りませんと言っても、イエス様が、ね、もし本気を出せばどんなに知らない人も信じる人に生まれ変わることができる。強制的に神は私たちの心を作り変え、私たちの心をですね、変化させる力をお持ちなんですね。そしてその権限を持っている主権者ですから。でも神様は無理やりに私たちを神様の身元に引き連れたり引っ張り出したりとか、私たちの心を塗り替えて全く違う人格に塗り替えたり、そういうことは決してなさらないんです。なぜならば神は誠の愛ですから、愛というのは相手の人格を尊重しますし、愛というのは相手の人格を無視してですね、物事をすることはおできにならないんです。でもこの場所では主がお入り用ですと弟子が言った瞬間に、その言葉の中に神の力が働いて、その持ち主の心が入れ替わっているんですね。もう喜んでですね、あ、そうですか、まあ、当時の頃が、まあ、ロマの親子というのはですね、非常に生活の糧だろうと思うんですね。持ち主としては一つの大きな財産であろうと思うんですね。でもそれを喜んでイエス様に提供するほどに、イエス・キリストの言葉というのは力強い真理に満ちたお言葉であったと言えるんですね。 私たちの技術の中に、神様、私はこの事業、私が努力して作り上げました、この家もこの財産も私の持っているもの全部私のものですよと、私たちは自分の生活を延長したりします。でも神様の側から見たらですね、私たちに預けていらっしゃるんですね。あのよく言いましたように、主は与え、主は取られた、主の皆を褒めていったら、私たちはどんなに素晴らしい権威や、どんなに素晴らしい、この財産や、どんなに素晴らしい立場を持っていても、知恵や知識があったとしても、全部これは神様から預かり物として預けられた、私たちはしもべのような存在なんです。そのことをいつもですね、私たちはこの御言葉を通して、自覚しなければならないと思います。与えられたものは感謝し、でもそれが私たちの手から漏れて、私たちの手から、ね、漏れてですね、なくなってしまったとしても、主は与え、主は取られた。決して私の人生にこの出来事を通して災いはあってこないんだ。私の人生に必要なものをお残しになって、必要でないものは誰かに、このおみだになったんだ。そのことをですね、私たちはいつも感謝しなければならないと思うんですね。
アメン。
そして、この際にの手紙の11章の15節から見ますと、巫女は見えない神の形であり、作られた全てのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は巫女によって作られたからです。天にあるものも地にあるものも、見えるものもまた見えないものも、王道も主権も支配も、権威も全ての御子によって作られたものです。万物は御子によって存在しているんです、ね、だから私たちはイエス様が必要だとして、私たちの人生からあるもの、重要なものを取り上げられたとしても、主よ、あなたはお入り子だったんですね。で、もし私が必要ならば、私に必要不可欠なものならば、また私に与えてくださるんですのねと、私たちは神様にハレルヤの感謝を持ってですね、会いに行かなければならないと思うんですね。ジョブが言いましたように、先ほど言いましたように、主が与え、主が取られた、主の御名は本命かな。いつも私はなくし物を処分しましたときに、主をどうぞ必要ならば見せてください、必要ならば再開してください、もし必要でないならば、もうあなたにおいだりします。ほんで、お貸しします。でも、もっと、返していただくためには、もっと素晴らしいものとして返してくださいねと、神様にお祈りさせていただきます。また、マリアのようにですね、あなたの言葉通りに好みになりますようにと、いつも私たちはそのような信仰を持たなければならないと思います。第2番目に、イエス様が入場なさるときに、この場に乗って入場なさいました。で、ここに3つのですね、イエス様の性質を見ることができます。まあ、第1番目はですね、この場に乗って来られた、まあ、意味があるんですけど、義なるイエス様を見ることができます。それから第2番目は、これはですね、勝利を取られたイエス様を見ることができます。3番目はですね、柔和な王としての柔和さを見ることができます。でそれぞれ意味がですね、あるんですけども、第1番目と、ギナルというのは、この場というのはですね、その当時、ロマに乗ってですね、旅をしなかったそうですね。で、ユダヤでは、馬がいなかった。本来的にはユダヤには馬がいなかった。でみんなその誰であっても王様であっても、昔古代はね、古代のイスラエルではロマに乗ったそうですね。預言者もみんなロマに乗った。ところがその王様が統治した時に、エジプトから大量の馬をですね、輸入したそうですね。それからもうロマは乗らない。でもうロマはですね、家畜のね、家畜として、またロマはですね、荷物を運ぶ利益のその動物として用いられて、そして馬というものがみんな王侯所属というか、王様もみんなそれに乗ったそうですね。ですから、まず一つはですね、そういう時に、まずちょっと順番が変わりますけども、ロマに乗ったというのは、一つはですね、非常に柔和であるイエス様を表しているそうですね。柔和であり、三番目のことですね、柔和であり、そしてロマに乗ったというか、癒し得られた 馬よりもロマに乗るというか人々から馬にされるような癒しになられたそのイエス様をそこで象徴しているで、あなた方の主は柔和な主は、あなた方の痛みを負ってくださる柔和な主は馬に乗って入場されるという予言がですね、聖書の中にある。それが実現だと。そうなんですね。それから第2番目に今度は勝利、ギナルという意味があります。ギナルというのはですね、エレミアの文章の4節。もしあなた方がこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座についている王たちは、車や馬に乗り、彼らもその家来、その民もその家の門の内に入ることができようという御言葉があり、馬に乗ってエルサレムの城門を通過するなら、家でエルサレムの城門を通過するならば、通過できるならば、神はあなた方を義として認めるという意味があるそうですね。ですから、ロマに乗って、馬でもよかったけど、ロマに乗ってエルサレムの城門を入るということは、これもエレミアの御言葉が、この実現する、ゼカリアの御言葉が実現する、その予言が実現したということなんですね。馬に乗って入る者は、神の門をくぐる者は、神の義として神は認めた、担う人であるという意味がゼカリア書の中にあるそうですね。それからもう一つ、勝利者がある。もちろんそれはロマに乗っているということは、馬であってもいいんですけども、ロマに乗っていることは勝利を意味しているそうです。ですから、この車に乗って入場するということは非常に意味深いことであり、それはイエス様の義なる性質を表し、そしてまた勝利者であるイエス・キリストを表し、そして第3番目は、柔和であり、ヘリブだった、これから起こる受難と謙遜を意味する、その意味を持って入場なさったんですね。ところが、弟子たちはですね、それはよくわからなかったそうですね。ですから、ロバを引き連れてきて、この場に乗るときに、そのロバのさなかにで自分たちの上着をかけてですね、そしてイエス様をお乗せしたということです。もちろん人々は城の枝をですね、目の前に置いて、イエス様に入場なさったというふうに書いてあります。でも弟子たちは、この場に乗る意味がわからなかった。ゼカリアの予言が実現しているということが全然わからなくて、彼らはですね、そのロマの上に自分たちの衣服を置いたということなんですね。これにしてですね、入場なさるときにイエス様ご自身がゼカリアの御言葉が実現するようにと、それに働きをしていらっしゃいます。ゼカリア書をちょっと見ますが、ゼカリア書の9章の9節です。シオンの娘よ、大いに喜べ。エルサレムの娘よ、喜び叫べ。見よ、あなた方の王があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、柔和で路盤に乗られる。それも、メロバのこの転ばに乗ってこられる。これが実現しました。そしてですね、人々が、イエス様を褒めたたえました。詩編の118編の118編の25節で、彼らは人々はホサアナ、主の皆によって来られる方に生まれられホサアナというふうにしてですね、褒めたたいてイエス様をお迎えしたんですね。そしてこの御言葉がですね、ホサアナという意味は、詩編の118編の25節の中に、ああ主よ、どうぞ助けてください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。要するに彼らは、ローマの圧政の中で苦しめられ、ヘロデ王様によって、もう税金をですね、もう、そのように取られ、神に対する神殿、礼拝もですね、おろそかになっている、ところでありました。で、彼らは、このイスラエルの民はですね、どうして私たちがこんなに苦しめられなければならないのか、どうしてヘロデをまたエルローマによってですね、私たちは虐げられなければならないのか。ある人たちは、 で熱心党にシモンが象徴されるように熱心と要するにユダヤを武力によってこの解除させようというそういうふうな動きもありました。でもそういうような状況の中でアーシをどうぞ救ってください、アーシをどうぞ栄えさせてください、28編が、あなたは私の神、私はあなたに感謝します、あなたは私の神、私はあなたを崇めますという内容の決め方もあって、ね、褒めよ、ホサアナ、我らの主よ、どうぞ私たちを救ってください。ホサアナ、あなたは私の神であり、私たちを救う、唯一なる神から使われた救い主を、ホサアナといって彼らは叫んで、もう嘆願して祈って、そして入場したそうであります。それが、そのようにして彼らはですね、入場しました。でも、弟子はそのことは理解できない。そして、人々は、それを願って、そしてイエス様を入場させた。ところが、エルサレムの町はどうかと言いますと、エルサレムの町は、町の人々は、次の御言葉であろうかと思うんですけど、こうして、こうしてイエスがエルサレムに入られると、都中がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかといった。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者イエスだとこのように言った。ここに弟子たちの考え、感じとね、人々のその群衆の考えとね、そしてまたエルサレムにいているイスラエル人たちの考えは全く違うんですね。で、イスラエルの町の中にいている人たちは何事か、そしてあの何事か、人々はね、あのガリラヤのナザレの預言者イエスだという程度で、彼ら人々も言ってるんですけども、あそういうことですね、あ田舎育ちの預言者の一人が出てきたぐらいで、ちょっと立法をよく分かっていてですね、神の知恵が回るそうじゃないかと言ってですね、人々はこの方をホサアナ、救い主として認めた。でも群衆はですね、ガリラヤのナザレの預言者イエス、この方こそ神から使わされたメシアだと彼らは言った。弟子たちは確かに素晴らしい私たちの先生かもしれないけども、でも預言者かもしれないし、ひょっとしたらメシアかもしれないし、でもメシアだとしたらどのようにしてですね、私たちに救いを与えるかよくわからないけど、この先生についてくれようという、そういうような考えを持って三者三様でですね、イエス様もエルサレムの入場を迎えた。でも最後にはですね、もう神様の御心の中に全ての人がですね、イエス様をピラトに訴えたですね、十字架につけてしまうんです。私たちはこのところを見たときに、いつもいつも考えなければならないのは、イエス様は誰なのか、で、ガリラヤ出身の預言者の類なのか、私たちを導く道徳者の一人なのか、それとも私たちに命を与えた、天地万物を創造した神であるか、私たちはいつもそのことに、ことを突き当たると思うんですね。何かあるたびごとに私はイエスを信じているか信じていないのか、何かある大事ごとにイエス様を万軍の主、私たちの救い主として信じているか信じていないのか、そういうことをいつも人の前に何か嫌な出来事があるときに考えさせたり、行き詰まったときに私たちは神を信じているものらしい、そのような考えを持ってしまっている、そのときに私たちはその現実を私たちは認識させられるんですね。いつも私たちはですね、何があっても何がなかったとしても、私たちの信じるイエス・キリストは私たちのメシアであることを受け入れなければならないと思うんです。あのルカの福音書の一番最後の御言葉ですけども、エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。お前ももしこの日のうちに平和のことをしていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き、四方から攻め寄せ、マサダという映画にあるように、AD70 年にローマの大軍によってですね、このエルサレムは完全に崩壊されて、人々はちりぢりバラバラに全世界に散らばされた、そのことがこの このことの御言葉によって実現しているんですね。もしエルサレムよ、あなたが神の時を知っているならば、神から使わされた私をメシアとして、もしあなたがその時神の時を知っているならば、神の知恵を持っているならば、決してこういうことは滅びは起こらなかっただろうと、イエス様はこのところに投げていらっしゃいます。昨日イエス様は同じことを言っていると思うんですね。私の時を知ったならば、こんな時にうろたえずにしっかりと祈っていたことだろうに、神様の御心が実現するために信仰強く祈りを持って神の訪れを待ち望んでいるならば、決して大きな災いに足すくわれることはなかっただろうに、いつもですね、神様はイエス・キリストは私たちに語っていらっしゃると思います。神様を知る知識、神様の時を得る知識、神様の御心をですね待ち望む忍耐強い信仰の心、そういうものを私たちはいつも持っていなければならないと思うんですね。次の前の御言葉に入りますが、第一コリントの御言葉です。この知恵をこの世の原者は誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけはしなかったでしょう。まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神を備えてくださったものは皆そうである。いつも行き詰まり、人生において行き詰まって何か悩んだ時にですね、もうソロモンの言葉をこの引用してですね、全てのことは、ね、無から無である、空から空の空である、ね、私が悩んでいる出来事もこれはですね、時が過ぎたらそんなものは必要になくなってしまうんだ。本当に神様の前に必要なものだけを私たちはしっかり握りしめ求めていかなければならないんだ。神の御心の中に、ね、生かされていること、そして私が生かされているその命を神にやって平安な人生を歩むことだけが一番大事なことであり、何かがなくなった、何かが与えられた、世の中がどうだ、世の中がどう、これが不足だとか、そういうものは私の人生には関係ないんだと、いつも心の中で思わさせていただいております。そして何かが起こるときにいつも思うことは、ね、目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に想像したことのない、夢の中でも思い浮かんだことのないことを、神は神を愛するのためにいつもしてくださることはそうであると信じなければならないです
ね。ね、
そしてその御言葉の中にあって、そして確信を置いて、そして喜びをもう一度取り戻して人生を歩んでいるんですね。今日の御言葉のようにね、詩編の118編でありましょう。あとでしょうか。118編の25節。おさらい。ああ主よ、どうぞ助けて救ってください。ああ主よ、どうぞ栄えさせてください。あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。何があっても、ね、この2つのことをですね、言い続ける私たちになりたいと思います。主よ、どうぞ私たちを救ってください。この地上のどんなものも、どんなに自分を助けるような力あるものでも、私を本当の意味で助けることはできないものです。あなたしか私の人生を助けることはできないんです。あなたこそ隣の人じゃない、あなたこそ私の心を救うことがおできになる方でいらっしゃる。そしてあなたに感謝します。今日も感謝を捧げて、どうぞ信仰を持って前進します。そういったいつもですね、私たちはそのように告白していただきます。
もうね、
じゃあ礼拝いたします。愛する天のお父様、あなたが力強く私たちの人生に今日の朝も望んでいらっしゃることを感謝します。
もうね、
あなたの力強さは、あなたの権威の偉大さは、この世の何者にも、比べることができないほど卓越したものであることを感謝します。その神様が私たちを我が子よと呼んでくださり、あなたのご愛と恵みの中に引き入れていてくださることを感謝します。 どうぞ、このような勝利者なるイエス・キリストが私たちの神ならば、どうして私たちは欲しいを恐れることがありましょうか。どんな出来事があったとしても、やってきても私たちはそれをはねのけ、さらに立ち上がるときには、希望を持って立ち上がることができることを感謝します。どうぞ私たちを救ってください。私たちを憐れみ、私たちを祝してください。主よ、あなたの前に感謝をして、愛の人生を導いてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝し、お願いいたします。アーメン。それでは、皆さんいらっしゃる方々のために、一人立ちの祈りをいたします。どうぞ痛んでいる部分や、悩んでいる心がありましたら、目に手を拭いてください。その場所に手を置いていただき、お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい御名を賛美いたします。あなたは十字架の上で御子イエス・キリストを刺された肉体と流された血潮を持って私たちの全ての病と困難を取り除き癒し解放してくださることを感謝いたします。どうぞ痛みがあるならばその痛みが完全に消えるまで主をどうぞ働き続けてくださるようにお願いいたします。健康不安がありましたならばその健康不安の原因であるそれを全く取り除いてくださり亡き者にしてくださいますようにお願いいたします。誰が見てもどうぞ奇跡が起こったしかとしか言えないぐらいの神様あなたの力強い働きを体験させてくださるようにお願いいたします。主よどうぞ失ったものは倍にして与え返してくださることを感謝します。ああ呼ぶのようにどうぞ主よ倍にして主よの恵みが私たちの内側にやってくることを感謝いたします。主よあなたに期待します。主イエスキリストの皆によって祝福しお祈りいたします。